TBS Podcast。TBS ラジオプレゼンツのポッドキャスト番組オーバーザサン、パーソナリティのジェンスーです。
TBS アナウンサー堀井美香です。
毎週金曜日夕方5時から配信されるこの番組、皆様今週もよくぞよくぞ金曜日までたどり着きました。毎回およそ30分、私ジェンスーと TBS アナウンサー堀井美香さんが語らい、皆様から届いたメールを読み、太陽の向こう側をオーバー目指していく、そんなトークプログラムになっております。
はい。
というわけで堀井さん、
はい、
あのですね、ちょっと前、何週、2週3週前だったと思うんですけど、
はい、
私の妄想と好きな食べ物ってあったじゃないですか、
はい、
あのメールが止まんないんですわ、まだ来るんですよ、ちょっとね、はい、みんなの妄想力がすごいんで、
はい、
私びっくりしちゃったんですけど、
まださまよってますか皆さんの思いがね、
うん、ね、なんかやっぱりあるんだね、
はい、妄想、ちょっと今日は妄想を読んでいきましょうよ。
そうですね、ということで、はい、あの今日はまあ、もうちょっと枕的な話をね、するのが通常なんですけど、今日はですね、鬼のようにメールを読みたいんですよ。なので、いきなり本題から入らせていただきますが、
お願いいたします。
会議のね、
はい、
行きます。ジェンスーさん、堀井美香さん、はじめまして。23歳の女子学生です、
うん、
毎週楽しく聞かせていただいております。私の妄想話ですが、私は妄想ラジオをするのが好きです。トイレにいる時やお風呂に入っている時、そこはラジオ収録のスタジオになります。相方は同い年の男性で、リスナーからのお悩みに答える形で番組を進行しています、
うん、
ある時お風呂という名のスタジオで、猫まんまさんからのお便りで恋愛会について聞かれました。
はいはい。
ちょうど話し始めたその時、洗面所で物音がしました、
うん、
誰もいないと思っていた扉の向こうに家族の誰かがいたのです、
うん、
私は大変動揺し、ごまかすために歌などを歌い始めました、
うん、
不幸中の幸いは、私からではなく相方の男性に先に話を振ったこと。誰が聞いていたかは不明ですが、羞恥心を思いやりに聞いていた人は胸にしまっていてくれたようです、
うん、
昨年からちょっとよくわかんないんだけど、大変動揺したんだけど、うん、私からではなく相方の男性に先に話を振ったことですっていうのが安心材料になるのか何だか全然わかんない。全然わかんない。でも猫ママさんからのお便りを、
はい、
で恋愛観について相方と喋ってたところだったんだね。で、はい、あなたはどう思うみたいなところだったんじゃないの。
はいはい。
昨年から一人暮らしをしているため、今は好きなようにラジオ番組を行っております。
うん。
考えがまとまらないとき、ラジオをして適当に話し出すと、案外スラスラ言葉が出てきて、自分の気持ちに気づくことができ、思考の整理にうってつけです。
うん。
また私は夏に豆腐アイスを作ります、うん、スーパーカップバニラ3に対して水切りした豆腐1丁を混ぜ、再び凍らせます。豆腐のまろやかさが加わり、とても美味しいです。はい、話は変わりますが、もう一回変わるんで、ここで。私は日常の些細なことで動揺したり、自分が何をしたいのかどうしと思っているのか分からず、自分自身に振り回されることを苦しく感じていることが多々あります、
うん、
ですがオーバーザさんを聞いて、いつか私もこんな風に達観して頑張ってたなと思えるようになるのかなと勇気をもらえ、オーバーさんになるのが楽しみになりました。これからも配信楽しみしております。暑い日が続きますが、うん、ご自愛くださいということで、いただいたんですけど、23歳、それお風呂場でラジオやって、うん、普通に流せばいいのね。本当に今いろいろできるじゃん。
あ、配信でね。
そう
そうですよ ね、場所がたくさんありますから。
最高じゃない。あの猫まんまさんからのお便りを相方の男性と一緒に聞いてたって、もうさ、うん、2人いんじゃん、架空の人が。2人は出しすぎだよ。オーバーで、
もうなんか妄想があればどこにでも飛び立てますね。
本当そう。
いや本当に。
あれね、妄想はね、安い早いうまいだからね。
本当ですね。
よしりゅうか妄想かって話ですよ。
何のリスクもないですし。
ないよ。
本当に私のような身分のものにとって本当に妄想はうってつけです。
妄想いろいろありますけれども、
ええ、
同世代の方とおぼしき方々もね、いただいております。ラジオネーム。ノンシャランさん、
はい、
私の妄想は、連絡先が分からなくなってしまった趣味仲間の年下男性と付き合っているというものです、
うん、
コロナ以前から会う機会も減り、1年以上会えていないのですが、スマホが壊れ LINE をなくしてしまってから半年、コロナが落ち着いたら飲みに行けるといいですね程度の淡いやり取りも途絶え、もう一生会えないのではと絶望したりもしました、
うん、ちょっと待って待って、もういない人に絶望するってこと、
うんうん、これは本当の、これは本当、ここまでは本当、
ここまで、
ね、難しいよ難しいよ、集中してきてね、はい、が案外趣味のイベントに行けば簡単に会えて、また連絡交換してから簡単にお付き合いが始まり、あっという間に都合良すぎるまでにラブラブになれるという妄想だと思います。はい、ここから妄想、
はい、
会えなくなった人とばったり会うみたいなところから妄想です。 彼も私のことが好きなはずと、それまでの言動を勝手に思わせぶりなものだと古代解釈しては、会話の一言一句まで妄想しています。これ未だにやるからな、私な、恥ずかしいな。もうちょっと治ると思ったら治んねえんだよな。例えば婚活してるよと言ってたのは私の気を引くため。
あ、
わかる、
わかりますよ、
わかるよ、
そりゃそうですよ、
オラクルカードだよ、
なりますよ、読みは勝手です。
そう、この今日びっくりマークが2個だったということはみたいな、はい、気があるね、はい、そうあるよね、
はい、
コロナ以降中古だけど車買って一人で早朝ドライブしたと LINE くれたのは遠回しなお誘い、
うん、
年下だけではっきり誘えないのね、ちゃんと自粛感染対策アピールもして可愛いとか、やばいおばさんが出来上がっている自覚はあります、
うん、
仲間に連絡先聞いて、うん、連絡すりゃいいじゃんと言ってる自分もいます、
はい、
でも行動できず妄想だけが膨らんで、
はい、
郊外の広い家で猫を飼い、庭で犬を走らせ、仲間を招待するなんてシナリオまでできてる。責めないよ、
はい、
隣の家にはあなたみたいな、隣の家じゃダメだ、うん、あなたの世代でしょ多分、
うん、
あなた聞いたらこうなっちゃうよ。現実はといえば、会社と家の往復のみ、趣味で出かける頻度も激減し、近所をうろうろするだけで、彼はもしかしたら婚活成功して今年は誰か知らない人の夫になっていないとも限りません。確認の術もなく仲間に聞く勇気もないまま順調に年齢だけ重ねています。このまま夢でも良いかとまで思うこともあります。好きな食べ物はイチゴ大福です。
フラチなね、考えはここで吐き捨ててってください。そ
う
そ
う
そ
う
そ
う、まあでもさ、なんつーの、こういうのってそうかもしれないって思うことは自由じゃん。
ええ、ええ、そうですよ。そう、本当にね、
それで勘違いして、一喜一憂して、
うんう
ん、上がってんの下がってんのみたいなことやってますよ、私も未だに。
はい。
本当に恥ずかしい。
勝手にね。
うん。
そうですよ、
ね。これはこういう意味なので、わー、吐いちゃいましたみたいなことをずっとやってる。こんな人生
嫌だ。でもそういう意味なのではって思った、まあ一日ぐらいは幸せじゃないですか。
わかる。数分だけどね、もうじゃんだんって、2、3分止めたらもうそれでいいっていう。
全然早くお注射みたいな。
そうそうそう。わっ飛べるぞこれ、
早くお注射ください。
このライン飛べるぞって飛んで、パーやっぱ違うよな、ブーン。ズブズブズブズブズブ。こんなのさ、先生、機内にお医者様いらっしゃいませんか、私という機内に
ぶっ刺す注射をお持ちではないでしょうか。
馬の馬用の注射を馬用の鎮静剤をお持ちの方、もうね、
処方箋ないよね。
さっきさ、23歳の子がさ、私もあのお二人のようにすごいこう動揺しないでね、
はい、
やっていきたいみたいな書いてあったじゃないですか、はい、まあまあ昔に比べたらそれは動揺の幅は減ってますよ、うん、でもその分体力も減ってるから結局体感する震度は一緒やねん。昔から比べたら確かに幅は減ってるわ。だけど、母屋がガタガタだから、小さな揺れでも木造は強く感じます。そういう感じですよ。
昔ね、あの、私、本当新人の時に王様のブランチっていう番組をやっていて、私の時は寺脇さんがいて、は
い、
い田中りっちゃんがメインで座ってて、はいはい、うん、私と安藤さんで、それで、関根さんがサブだったんですよ。
おうおう、
関根さんがいつも私におっしゃってたのが、うん、僕はね、もう妄想でしかね、声はできないんだよって、うん、妄想、もう妄想はすごいよみたいな話をずっとおっしゃってて、うん、でもだからそういうことなんですよね。うん、あの時もだって関根さんまだ多分30代とか40代じゃない、うんうん、そこからずっと果てしない妄想の旅ですよ。奥様とお嬢様を大事にされて。
本当だよ。妄想は人を傷つけないからね。
そう。長いよ、妄想の旅は。
いやー、そうか。でも、じゃあ、恋っていうのは、まあ、結婚した人たちは、家庭を大事にして、妄想でするものみたいなことなのかね。
まあ、そうじゃない人ももちろんいるだろうけれども、まあね、うん、でもね、なんか鼻息荒くはなりませんでしょ？
なるんですよ、これが結婚してないと。
ですよね。
だから辛いんですよ。
妄想から次の展開っていうのはすごい未来を語れますでしょ。
そうだ、そうだ、だから、うん、馬用の鎮静剤を持ってるお医者さんはいらっしゃいませんか、なるわけよ。
そうですね。
人間の鎮静剤だと全然効かないんだよ。背骨にぶっといの
注射
とやってくれ。落ち着け、ビャッって。背中にも脊髄とかに太いのガッ、ビビンビビン、落ち着け。本当にロコモーションだよ。
本当に前回も今回もひどい。
ひどい。さあ行きましょう。
そう、妄想もあるんですけど、まああのスーちゃんの 記憶が蘇って
パーンって飛んでたやつね。
そう、
辛い記憶と辛い記憶がパーンと飛びついて大消滅みたいなやつね。
はい、それが戻ってきたっていうのもありまして、
あれメールくださいって言ったんだよね。
そうなんですよ、皆さんのそういう記憶、ちょっとなんか悲しい、そういう記憶を、うん、まあいわゆるお焚き上げをしていくっていう回でもあるので、うん、今日は、
うん、大丈夫、
なぜなら、うん、スーちゃんが夏休みだから今日
てか辛くなったら途中途中で妄想挟んでいくから大丈夫、
う
ん、
そうそうそうそう、
妄想メール挟んでバランス取って
から
低ハード整えていくから大丈夫。
そうですね、うん、はい、初めてメール送りますっていう方ですね、はい、スーさん美香さんはじめまして、34歳未婚彼氏なしおばさんネーム東横線沿いに住みタイさんです、
はい、
今週のスーさんが副反応で昔の声を思い出した話を聞き、私も思い出したことがあります。二十歳の時大学の友達女子5人で居酒屋に行こうとなり、うん、お店に行く前にみんなでプリクラを撮りました。
うわ懐かしいですね。
当時のプロプリクラは落書きをするのが主流だったんですが、うんうん、その時に友達の一人がみんな彼氏と何ヶ月目なのかを書こうと言い出しました。
うわ残酷、
ひどい。当時私以外の4人は全員彼氏持ち、しかし私だけが彼氏なしどころか一度も彼氏がいたことがありませんでした、うんうん、友達が3ヶ月10ヶ月と書く中で、その時私は友達から紹介された男の子と2人で遊びに行ったこともあり、勝手にもうすぐと書かれました。それが見下された気がしてものすごくショックで、うん、その後の居酒屋の記憶も受け取ったプリクラもどうしたか覚えていません、うん、ちなみに紹介された男の子とはうまくいかずに終わりました、うん、今も周りの同世代が結婚して差を感じることがありますが、恋愛に自信が持てない原因の根本は大学時代のこの出来事のせいなのかなと思ってしまいました、うん、独身だけど周りの人に恵まれて好きなこともできているので、あの頃の自分に大丈夫だよと伝えたくなりました、うん、ということです。
これさ、なんか自分も思い出すけどさ、うん、なんで10代、まあ、ティーンと呼ばれる時代から20代の真ん中まで行く人行くか、あんなんな残酷なんだろうね。
そうだね。
なんかその、
残酷なことしたされたって何ですか？
いや、だからその、それこそ、彼氏がいるかいないかみたいなことだったりとか、うん、まあ、もっと学生っていう時代だと勉強ができるできないとか、うん、容姿がいい悪いとか、うん、そういうの仲間外れにしたりとかさ、
仲間外れとか普通にあったからね、無視とかね、
そうそう、無視順番で回ってきてたじゃん、
あ、そうそうそうそう、
あ次来た、あ次来たって、
そうそう、私なんかそれさ、大学時代にさ、なんかさ、中学かなんか小学校の友達と何人かと集まってさ、うん、あの時無視されてたよねみんなとか言って、うん、なんかあれ回ってたらしくって、なんか2日ぐらい単位で、
わかるわかる、
されてたよね、え、あんたもされてたよって言って全然気づいてなかったっていうね、
回覧板みたいに回ってきてよね。
ねえ、
そうだと、なんかそのあの子は可愛くないから連れてかないみたいなさ、ことを言う人がいたりとか、まあ私も多分同様のことやってますよ。それこそ記憶がと、あの忘れちゃってるけど、うん、なんであんな残酷だったんだろうね。
そうだね。
で、じゃあその時残酷だった子がね、今その通り残酷ババアになってるかって、そんなことなくて、
そんなことない。
すごい思いやりのあるいい大人になってたりするわけよ、同窓会とかで会うと、う
ん。なんか引っ張られてやらざるを得なかったみたいなと、自分を守るためにみたいなのもあっただろうしね、
う
ん
う
ん、
そうだから、あの当時その彼氏がいる人たち何ヶ月か書こうよ、もう絶対にこの子に彼氏がいないって分かってるってやってんのよ、
うんうん、
でそのさ、人なんつうの、むやみに傷つけるっていうか、うん、多分自分に自信がないからそれやってるんだと思うんだけど、うん、相手のこと思いやれないと思うんだけどさ、うん、そうこの間ちょっと別のあれで原稿に書いたんだけどさ、相手を思いやれる人になりたいですっていう人がいたわけ。あの、すごくそういうことが長けてる友達とかがいて、私も自己中心的だから、相手のことをもっと思いやれる人になりたいですっていう人がいたんだけど、どうしたらなれますかみたいな話なんだけど、まあ、テクニックとしてはあるじゃん、正直。思いやってる風のテンプレっつうかさ、うん。だけど、それを、自分自身をよく見せるための、もしくは自分に OK を出すための、テクニックとして材料として使うと、結局相手を思ってることでも何でもなくなっちゃうっていうかさ、
うんうん、
だから東横線沿いに住みたいさんも多分なんて言うんだろうな、かなり生々しい感情を受け取ってはいるとは思うんだけど、
うん、
でもここでなんとかちゃん 彼氏いないからそれはやめようみたいなこと言ったらもっと傷つくしさ、
うんうんうんうん、
難しいとこだよね、うん、その生々しい感情としては、
うん、
あったな、
もうすぐとかね、
もうすぐとかね、勝手に決めんなよだよね、
ね、本当ね、
なんかまあなんか一時彼氏がいるっていうことが何らかのステータスになった時代ってあるからね、
あ、まあそうですね、
うん、今は違う、もうおばさんだったら関係ないけど、
うん、あと今の若い子たちも全然そんなことないね、
そうなんだ、
うん、
羨ましいね、い
や分かんない、うん、一部なのか分かんないけど、うんうん、いるいないとかあんまり関係ないよね、
うんうん、
一人でも幸せにみたいな、
そういうね、
自由にね、
ことになれればいいんだけどさ、うん、ある種付属、それこそ美香さんとか私の世代だと、あのまだ時代として非常にその背筋主義が強かったので、彼氏のさ車の前で写真撮ったりとかいたじゃん、
うん、
彼氏がベンツ乗ってるからベンツの前で撮るとか、
いい女を連れてなんぼみたいな、なんか
あったよね、
あったかもしれないですね、
カルチャーがまだその尻尾が残ってましたけど、
うん、
まあまあそういうの全部置いてきたいよね、
うん、でもなくなってきてるね。
ね、
うん。
とにかく次の世代に託さない、そういうのは。
そうだね。
全部。いやだから東北全蔵に住みたいさんも、その後の飲み会のことなんか覚えてないよね。わかるよ。あるよね。
いや
お焚き上げしました。
お焚き上げ。熊本県46歳の女性、おばさんネーム、いちごカステラです。
美味しそう。
スーさん、ミカさん、はじめまして。
はじめまして。
ありがとうございます。いいですね。はじめましての方もたくさんいらして。
嬉しいです。
去年、古本屋さんでスーさんの本を何気なく手に取って読んでいると、はい、古本屋のご主人から、この人ラジオもやってるよと教えられ、
嬉しい。
ラジオクラウドで生活を聞き始めてから番組のファンになり、
うん、
同じ頃にオーバーザさんも始まったため、瞬く間にヘビーリスナーになって今に至ります。
ありがとうございます。
前置きが長くなりましたが、教師をしている私は、
はい、
夏休みになって時間ができたのでダウンロードしていた美香さんの音読教室電子書籍版をようやくじっくり読むことができました。
ありがとうございます。
今びっくりしたのが自分の本が電子書籍になってたっていうのは
知らなかったの契約書書いてるはずだよ会社が。
びっくりしました。読み進めながらふと子供の時の苦い記憶が蘇ってきました、うん、私は音読が好きで国語の時間に先生に当てられて教科書を読むのがとても嬉しかったんです、
うん、
そして嬉しさのあまりつい感情が入り、
うん、
会話文などはドラマのセリフのように気持ちを込めて読んでしまっていました、
うん、いいじゃない、
今思い出すと恥ずかしいのです
が、いいじゃない、
それでも先生も周りの友達もそんな私を快く受け入れてくれていました、
うん、
でも小学校4年生の時新しく担任になった男の先生から普通に読みなさいと叱られ、普通って何とすごく悲しい気持ちになり、それ以来自分にもう自信が持てなくなっていました。それでも教師になってから時々生徒たちに絵本の読み聞かせなどをすると自然に拍手をもらえることがあり、
うん、
読むことの楽しさを再び思い出させてもらいました。それでも我流の読み方だったのでもっとうまく読めたらなと思っていたところでした。ということで
普通に読みなさいってね。
なんかこういう先生の一言もね。
あるよね。
あるね。
なんか、傷つくこともあるし、先生の一言って勇気をもらえたとこもあるし。
ああ、何ですか？
あと、まあ私、先生のに悪いことしたなっていうのはあるね。
何？
高校の時の、高校がね、私あんま面白くなかったんですよ。友達はたくさんできたんだけど、うん、学校生活そんな面白くなくて、
うん、
授業中ずっと寝てたんだよね、
うん、
つまんないから、
うん、
でそしたら先生呼び出されて、普通怒られるじゃん、だけど何かご家庭の事情とかでアルバイトでもしてるのって言われたの。その時多分先生27、8とかだったと思う。精一杯の気遣いじゃん。
そうだね。
寝てるのはもしかしたらアルバイトとかで疲れてるのかもしれないとか、
うんうん、
でその気遣いをされたってことは16、7の私も気がついたんですよ、
うん、
パッと。で恥ずかしいが先に立っちゃったんだよね、
うん、
で、はあ、何言ってんの先生みたいな、なんかご心配ありがとうございますすいませんとかじゃなくて、
うん、
何言ってんの、別にバイトなんかしてないしつまんないから寝てるだけだし、
うん、
みたいなさ、
うん、
ことを言ってしまったことは未だに覚えて、先生はじゃあよかった、まだ起きててねみたいなさ、なったのも覚えてるし、あともう一個は、まあ、これは本当に大人げなかったなと思うんだけど、卒業式の時に本当に何だろう、3年間別にこの学校嫌いじゃなかったのよ、嫌いじゃなかったんだけど、うん、そんなに楽しくもなかったなみたいな感じで、 別に3年後この学校帰ったのどんなんでもいいやみたいな、どうでもいいやと思ってて、卒業式の時クラスの写真っていうのをさ、
うん、
買うじゃないみんなで、うん、集合写真、
うん、
私あれ買わなかったの、
うん、
買わないで、
うん、
みんながこう買うとこ買って申し込んで1枚ペロンともらうやつがバカバカしいからいらないよこんなのと思って、別に何かあったわけでもないのにいつまでも申し込まなかったわけ。するとさ先生がさ毎回帰りの会でさ、まだ写真を申し込んでない人がいます、
うん、
ね、
うん、
もう卒業の記念ですから、うん、皆さんぜひ買ってくださいみたいなことをさ、うん、言うわけで、私の他にも買ってないのいるんだなと思ってたんだけど、
うんう
ん、だんだんそれさ、まだ買ってない人が一人だけいます
すーちゃん
私だでさ、それこそ相手を思いやる心っていうのが今あって、みんな彼氏の付き合った 年数書こうよみたいなことを言わないで、相手を思いやる気持ちがあったら、その先生にとっても卒業させる若い先生だったわけ。その先生とも卒業させる初めてだったかな、2回目だったかのクラスなわけじゃん。そして一緒に撮った写真をさ、担任としてはみんな持っててほしいわけじゃん、
うんう
ん。そこまで頭が回んないわけよ、18歳。
うん
うん、で、最後まで、なんとか、つって、買って買って、買ってくださいね、とか言って、それでも私買わなくてさ、ガンとして、うん、あー、みたいな。
うん、
最後、
うん。
卒業式、
うん。
終わったら、はい。これ写真つって先生くれたの、先生自腹で買った私にくれたの、ほんとごめんスーパーマッドマックスごめん、
どこにも金八先生っているんだね、
パチコ ね,
ね、
金八子だったけど女
先生、金八子先生っている
ほんとごめんと思って、
あそう、
うん、だから小学校4年生に向かって普通に読みなさいって先生はあまりにデリカシーがないけど、
うん、
多分その先生、私音読得意な先生じゃなかったと思うよ。自分がうまく読めないとか、
うん、
だってその先生って小学校4年生の先生だからさ、まあいくつかわかんないけど、うん、大体上でも私たちぐらいじゃん、小学校の先生って。はいはいはい、多分音読とかが感情込めてできなかったりとか、そういうのがあって、はいはい、そういうのがうまくやって得意げになってる子は憎さらしかったんじゃないの、
うん、
じゃなかったら普通に読みなさいなんて言わないじゃん。
うん、
まあね、大人も子供だし、子供は子供だし。
そうね。
うん、
大人のようでいてね、そんなに精神年齢変わんなかったんだなっていうことってありますよね。
なんかありますか、先生の言葉なり何な
り。先生、今ざっと思いつくのは、小学校の時あの裏山がスキー場だったんですね。
はいはい
はい、
ドクダミ捨てたとこ、
また違う小学校に引っ越したんですけど、 そう、うん、そこ裏山がの長者山っていう山があって、
長者っていうのはあのわらしべ長者の長者、はい、
そこでスキーを滑ってたのみんなで、
うん、
あの体育の時間に、
うん、
なんかの時間に、それであの誰かが銀歯かなんかその仮の歯をね落としちゃったんですよ、
スキー
を
や
って
て、はいはいはい、うん、
でそれをね授業を潰して一日中この長者山に、
裏山に
私たちが一列に並んで、その
創作じゃん完全に、
うん、が一列に並んでこう往復してその銀歯を見つけるっていう作業をその先生は午前中から給食挟んで午後もやらせた私たち、でもねいい先生だった
ちょっと待って、全然ピンとこない、全然ピンとこないわね、流れからいくと
今思うと、うん、やっぱ諦めなかったんだよ、その銀歯を。
諦めない心ってこと？
みんな絶対見つけろっつって、もう最後は、あの、一緒にこうみんなでね、うん、見つかんなかったと思いますけども。まあ、それぐらいですかね、先生
との思い出
先生の思い出ね。でも、なんか、いい先生に巡り合いました、私も、割と。
そうね、先生運ってあるよね、
う
ん、
あると思う、うん、やっぱりね子供たち見ててもそうだけど、うん、合わない先生ってね、
そう、
うん、本当にいるし、
あとさ本当にささっきの普通に読みなよみたいに、
うん、
人の話聞くと、うん、ギョッとするような言葉で傷つけてくるさ、
そうですね、
先生っているじゃん、うん、まあどういう意図があるのか知らないけど、
うんうん、
私の知り合いの男の人なんだけど、
うん、
意外と勉強が中学1年生の時できたんだって、
うんうん、
で面白いからボンボン解いてやってたら、
うん、
なんか空気読んでみたいなこと先生に言われたんだって、周りの子たちができてないのに何一人かっこ、なんかほらあるじゃん不良文化じゃないけどさ、かっこつけて頭よく いいと思って調子に乗ってんなみたいなことを言われて、うん、ですごいショックを受けて、うん、結局その子高校も行かなかったんだよね。それでもう嫌になっちゃって学校、うん、
その一言でね、うん、絶対的なこう存在ですから先生ってね、うん、やっぱ小学校、ね、中学校ぐらいの時ってね、うん、そうなんですよ、うんうん、私あの姉も義理の兄も、うん、あと姪っ子もみんな先生なんですよ。おーおーおー、そうなんです、うん、姉なんか見てるとやっぱりもう土日もやっぱ部活やってたので吹奏楽の先生とかやってると、ね、うんうん、ずっと出てるし、うん、もう自分の子供より人の子を育ててたって感じで、うんうん、先生は先生で本当に大変ですけどね。
だよね、うん、楽な仕事じゃないもんね、
うん、でまた親に何か言われたりとかするんでしょう、うんうん、きっとね。
そうだよね、うん、なんかだからその傷つけられるっていうこと自体はさ、もうある程度仕方がないっていうか、うん、学校って外の社会に行っちゃうと、うん、だからその時にもう一回別の方向から救ってくれたりとか、うん、優しくしてくれたりする人と出会えるといいんだけど ね、
そうだね、
どっちもあるねっていうのが分かるようになるとだいぶ世の中の見方変わってくるよね、
うん、そうだね、そうだね、うん、一人ねなんかあの合わない先生がいてもね、うん、何人かね助けてくれるかね。
そうです、ね、いやでも結局あの先生になって自分で音読やって拍手もらえて、うん、美香さんの本が役に立ってるわけじゃないですか、音読教室。
そして電子書籍版が出てたって初めてねえ、もう一つ行きますか。ちょっとじゃあお焚き上げ希望って書いてますので、はい、スーさん美香さんおはこんばんちは、おばさんネームたけこと申します。先週のスーさんの昔の恋の話、自分の失恋を思い出してしまいました、うん、私も中学時代の同級生だと男の子をずっと好きで、うん、20代前半までこじらせ処女でした、うん、六本木のクラブで彼に泣きつき、なんで私を抱いてくれないんだ、お願いだから抱いてほしいと懇願したこともあります。
ドラマじゃん。
けれど彼はお前のことは女として見られないと一点張りでした、うん、彼に脈がない現実を受け入れた私はこじらせ少女をどうでもいい相手と寝てしまいました、うん、そこから別々に生きていくんだと決心し他の方と恋愛して過ごしていたんですが、30手前でフリーになった時に彼から結婚してほしいと付き合ってもいないのにプロポーズ。いろいろあったけれどついに幸せになれるのだと思いました。しかし両家の挨拶、指輪の購入まで済ませましたが、彼は私を抱きませんでした。
え？
何度も話し合いましたが、結局もうお前を抱かないといけないプレッシャーに耐えられない、一人になりたいと言われて婚約破棄。一緒に過ごした3年間、一度も抱かれませんでした。え？スーさんの話を聞いていて彼がダブったのか、思い出の記憶の差です。彼も私との思い出を何も覚えていないのです。彼と私の間で思い出に差があって、私にとって大切な思い出も彼は何一つ覚えていないんです、うん、それだけではなく私の好きなもの、私の誕生日、私の名前の漢字もちゃんと覚えてないです。彼は彼なりに私を大事にしてつもりだったのでしょう。しかし歴然とした思いの差がありました。そんな物差しで気持ちを測ってはダメなのですが、根本的に合わなかったのでしょう。彼に人生で2回も拒絶され、本当に心の底から落ち込みましたが、今は教習所に通ったり犬を飼い始め、新しいことに挑戦する余裕も生まれてきました。我々はどんな相手と別れても生きていかなければいけないんだなとひしひしと感じました、うん、え、この方何歳？
ね、とんでもない事故にあったね。彼のことは悪く言わないよ、ね、だって好きな人だったわけだしさ。だけどそれは事故だよ、もうそこのレベルまで行くと。
ちょっとこの後もあるので読みますね。
お、ごめん、うん、
同時に彼と別れた時に絶対に開けてはいけないパンドラの箱も開けてしまいました。そう、昔の男に連絡を取るという行為です。
でれーん。
あまりに辛かった私は仕事の合間の早朝に昔付き合ったりいい感じだった男性に、朝から申し訳ないんだけど私って綺麗？と 2,3 人にまるで口裂け女のごとく連絡をしていました。 しかしあっぱれ、うん、昔の男たちは私にとても優しかったんです、うんうん、早朝にもかかわらず最初こそどうしたどうしたと返信してきたものの、君は素敵な女性だよ、あの頃も今もそうだよと言ってくれました、
うん、
その中の一人とその日のうちに食事に誘われ、傷ついた私をプラトニックに慰めてくれました。今更どうこうという関係にはなりませんが本当にありがたかったです。こういう時に忘れていた記憶の男たちに連絡を取るのも悪いことではないなと思いました、
うんうんう
ん、スーさん、ミカさん、くだらない話を最後までお読みいただきありがとうございました。まだまだ暑い日が続きますのでどうぞご自愛ください。いや、くだらない
あれじゃないですよ。くだらなくないよ。すごい、生きるってこういうことで、生命力がこんな溢れたメールなかなかないよ。
いやー、素晴らしい。頑張った、
頑張った、本当頑張った。あと、いい男たちと付き合ってきたんだよ、みんな。そうやって、どうしたどうしたって言いながらさ、
そうそう
そう、うん、私的にって言って、まるで口先女っていう時点で大体年40以上だって分かるよね。ポマード、ポマードって分かんないから、そう、みんな口先女若い子知らないから。それでさ、てかさ、そのさ、結婚してくれって言ってきて3年間抱いてこなかったって何なの？
結婚してほしいと付き合ってもないのにプロポーズされ。
結納までしまわせたんでしょ。
うん。
うわ、なんかすごい、
もうだからこの彼自身の問題だろうね。
そうそうそう。
なんか別に。
あんためっちゃいいこと言うわ。何があって、そうなのよ。人に傷つけられることってあるじゃん。さっきの彼氏の付き合ってる年号を書こうとかさ、うん、
はい、
そうだけど、私も傷つけられた時もそうだし、傷ついた時もそうだけど、こっちの問題じゃないねん。
ねえ。
8割ぐらい。
そうなんだよね。
向こうの問題なのよ。だから、こっちがどんなにそうじゃないって証明しようが、優しくしようが何しようが、解決できないには向こうの問題だから。
だって、三つ子の魂100までだから、私たちは変えることはできませんもの。
でも、その人が自分自身に向き合ってくれないと、うん、どうにもなんない話にいつまでも付き合ってられっかっていうのはあるじゃん。
そうなんです。
いや、だからさ、これも完全にこの人が悪いんでも何でもないんだよね。
そう。
おばさんネーム、たけこさん。たけこさん、何にも悪くないです。多分その男の問題なんですよ。
むしろそっちの彼が、なんか、大丈夫かなって思っちゃうね、うんうん。
なんかさ、そういうのにさ、早く、小学校ぐらいでさ、道徳とかで教えてほしいよね。
そうだね。
おばあさんに席を譲るとか、そういうことはもう普通に家庭で教えてもらって、
うん、
傷つけてくる人っていうのは、こっちが悪いんじゃなくて、向こうの、
うんうん、
心の問題なんだっていうようなこととかさ、
うんうん、
そういうライフハックを教えてほしいよね、
うん、あなた、あの YouTube でやった方がいいです
よ。なんで YouTube なんだよ。
教育のなんか
一番ダメだろ。わかりやすい教育とかをやったことがないとか、あの勉強したことない人間がかいつまんで話す YouTube 一番ダメだろ。
道徳の時間に回りましょうよ。
いやー、これ本当になんか100畳みたいなのにしてさ、巻物にしたいよね。
気づかないからね、こういうのね。いや、違うんだ。自分がいじめられてんじゃない。向こうがもうちょっと精神的にきっと耐えられないんだとかね。
そうそうそう。で、それによって解決するわけではないけども、ただ、こっちが悪いんじゃなくて、向こうの心の問題なんだっていうのが分かるか分かんないかって、めちゃめちゃでかいからね。これもそれさえ分かってればさ、で、私もさ、自分のほら、あのさ、
うん、
記憶からぶっ飛んでた話あったけど、うん、あれも多分間に入ってたこの問題なのよ。
うんうんうん、
そんなこと私に伝えてきたっていうのは。
うん、
で、実際に言ったかどうかも分かんないし、
うん、
実際に本人が言ったんだとしたら、私に伝えたいと思ってなかったと思うから、
うんうん、
で、それをやっぱり私は結局、ね、私には何の魅力もないみたいなことで、バーンってさ、楽に自分で押しちゃって結構辛かったけど、うん、その問題はどこに原因があるのか。クイズ。
うん、
原因は誰でしょ
う、うん、
やってほしいよね。
クイズ。原因はどこだ。
本当だよ。いやー、でもそれでも、いい人生っていうか、なんていうの、先決を出しながら、
うん、
アクロバティックに生きる、うん、そのタケコさん、
教習所に通ったり、うん、犬を飼い始めたり、
新
しいことに挑戦すれば、うん、まあ、本当にあの何かありますからさ、
思いのね、比重が全然違うの辛いよね。わかるよ。
本当ですよ。ちょっとなんかいいですか、もう一つ読んで
行きましょう行きましょう。
大丈夫ですか、うん、じゃあ古傷なんかさ、このほら みんなこういうふうにいろいろあったんだっていうのを知るだけでもちょっとね、
輪になって踊ろうって感じでも、
そう、うん、軽くなりますから。
なりますなります。
おはこんばんちはラジオネーム、先週54歳になった女性、
はい、
誕生日はグネスちゃんと同じです。先週のスーさんの古傷大公開に聞き入りました。そして私も長い間忘れていた古傷を思い出しました、うん。21歳のことから3年ほど、13歳年上の男性とお付き合いをしておりました。
21の時の13歳が34ね、
うん。はい。出会いは友人の姉が経営していた夜のクラブです。
はい、
当時はスナックと呼ばれていた夜のお店、いわゆるヤンエグ。懐かしい。
懐かしい。ヤングエグゼクティブ、略してヤンエグ。懐かしい。
集まるスナックでした、うん。私は証券会社で OL をしながら、ああ、いいね。これも流行ってました。いいね、証券会社で
応援。show me って感じだね。肩パッと見えるよ。
時々お店を手伝っていました。うん、そこへ客として来たのが彼です、
うん。
彼が私に一目惚れし、猛烈にアタックされました。
うん、
若かった私はいくつもの会社を経営し、自由自在にお金も人も使いこなす彼に言い寄られ、あっさりと落ちてしまいました。うん、彼に言われ、出会ったスナックを辞めました。当時大学の頃から付き合っていた同い年の彼とも別れました、
うん。
バブルの真っ只中でしたので、洋服、靴、バッグと記念日ではなくとも頻繁にプレゼントされました、
うん。
食事や宿泊するホテルはいつも一流でした。彼が忙しい時にお互いの仕事の合間にランチをサクッと一緒に取り、今週は忙しいから週末は会えないと10万円ほどキャッシュで渡されたことがしばしばありました。時代だね。
そんなことあったんだ。
彼はバツイチでしたが、彼の故郷に旅行した際に彼の妹夫婦と一緒に食事をし、今の仕事が落ち着いたら結婚予定なんだと紹介されました、
うん。
まさに玉の腰だと私は有頂天でした、
うんうん。
ある金曜日、仕事の後に週末旅行に行く予定でした。彼の会社の駐車場に置いてある彼の車で待ち合わせをしていました。かっこ彼の車の鍵のスペアを持たされていました。めったに遅れない彼がなかなか来ません。当時は携帯もなく、金曜日の夜のためか彼の秘書も会社も誰も電話に出ませんでした、
うん。
その日は待ちぼうけで車の中で一人で夜を明かしました、
うん。
週明けに新聞を見て衝撃を受けました。彼は警察に逮捕されていました。ゲーム賭博のお店を経営していて摘発されたんです、
うん。
金曜日の待ち合わせに来られなかったのは逮捕されたからだったんでした。彼は1ヶ月近く留置場にいた記憶があります。その後何度も手紙や差し入れを届けに行きました。ある日父に呼ばれました。私の父は警察官です。父の元同僚が彼が留置された警察署に勤務しており、差し入れをした私の名前から父の娘だと気づき、父に連絡してきたそうです、うん。どんな男性と付き合っても構わないが、犯罪者と反社は避けてほしいと言われました。さらに彼は再婚しており子供もいると。彼が出所した後、私は父から聞いたことは何も言わず別れることができませんでした、うん。その直後、父が末期の癌であることが発覚、あっという間に亡くなりました。葬儀には以前付き合っていた同い年の彼が参列してくれましたが、彼の方は来ませんでした、うん。というか彼には参列する気もなかったことに気がつきました。ほどなくして私は彼に別れを告げました。彼はすんなりと別れを受け入れました。知らなかったとはいえ、不倫をしてしまっていた私、不倫がそれほど珍しくなかった時代ではありましたが、ここ数年目立つようになった芸能人の不倫ニュースを見るたびに古傷が痛みます。この古傷、父以外未だに誰も知りません。長くなってしまいました。スーさん、ミカさん、どうぞご自愛ください。
いや、そちらこそご自愛ください。
いやー、ドラマのような。
なんかさ、忘れてた記憶がわっと思い出してきたっていう話だったじゃん、そもそもこれは、はい。だけどこうやって誰にも言えないでずっと黙ってるっていう記憶もあるよね。
はい、
はい、うわ
ー、空気にさらされず、
そう、自分の中でずっと壺に入ってるっていう。
なんかこういう時代だったんだね。
時代ですね、本当に。ゲーム賭博っていうのもまたちょっと時代っぽいですけど。
いや
ー、羽振りがいいのがおかしいなと思ったらそういうことだったってことね。
すごいね。
親が警察官っていうのもまたすごいよね。 それがなかったらだってさ、
いやー、なんかでお父様にもそのなんか別れることができない状態で亡くなってしまってるっていうね、う
ん、親には言ってなかったんだろうけど、
そうだろうね、
お父さんにそうやって言われたけど離れられなかったんだろうね。
54歳ですよ。
思い出すんだろう ね、 ね、当時をね、21歳の時のことをね、
何年抱えてきたことやら、
お焚き上げるよ、お焚き上げるよ、
お焚き上げます、うん、いやー、本当か。
またさ、若いからさ、そのなんていうの、怪しいとかも気がつけないんだよね、多分ね。
だってもう集中しちゃってるから。
でさ、一生懸命さ、うん、届け物とか留置所にしてたわけじゃない、けなげだよ、
うん、歯車狂ってるのも全然わかんないしね。
全然わかんない。
自分の中でね。
全然わかんない。今から考えたらギリギリのコーナリングだったなって思うこといっぱいあるもんね、人生。うん、
ありますあります。
ね。
うん。
よかった。そこでひっくり返んなくてみたいなのありますよね。
そう。溝落ちてたなとか、側道にね。
本当にね。
いやー。
忘れていた記憶。おばさんネーム、白衣の天ぷらそばさん。
はい。
同い年の友人から勧められて毎週楽しみに聞いています。前回、静さんがお話しされていた忘れていた記憶、異性から付けられた傷の話を聞いて思い出したので、うん、お焚き上げお願いします、
うん。
私は今年30歳になった未婚の女、病院で看護師をしています。最後に彼氏がいたのはもう2年ほど前になり、今はご時世もあって新しい出会いも期待できないから仕方ないよね、と自分に言い訳をしながら気楽に生活しています。その元彼は穏やかでとてもいい人だったのですが、私が唯一嫌だったのは、写真を撮ろうとよく提案してきたこと、
うん。
私は見た目に自信がないので写真がとにかく苦手です。どんな顔をして写っていいのかわからない。友達と撮るときはそこまで抵抗がありませんが、撮った写真をもらっても自分で見返したり SNS に上げることはできません、
うん。
私はとにかく自分の笑顔が嫌いで仕方ないのです。なぜだろうかと思い返したとき、10代の頃に好きだった男の子から、笑い方が変と言われたのがきっかけだと思い出しました。クラスの集合写真だったと思います。口の端がぎこちなくつり上がり、頬の肉が上がって目がつぶれ、みっともない笑顔でした、
うん、
自分の想像と全く違う表情に愕然としてから、自分の笑顔はこんなにみっともないのかと思うと笑顔で写真に写るのが嫌になりました、
うんうん、
看護師を志して入った専門学校では、学校の先生から、あなたは笑顔が下手ねと言い捨てられました。それも自分の笑顔嫌いに拍車をかけてしまいました。20代後半になってからは、ブサイクがブサイクに映っているだけと開き直ることができましたが、少し前までは笑顔が可愛い女の子が好きという男性を全て敵だと思ってしまうぐらいひねくれていました。そりゃそうだ。だらだらと長文失礼しました。お二人に読んでいただき、もやもやした気持ち成仏させたいと思います。まだまだ暑い日が続きますが、お体ご自愛ください。ということで、白衣の天ぷらそばさん、ありがとうございます。
今おいくつですか？
今30です。
ああ、そっか。
うん。
うん、
これから、これから。
もうすぐ傷が癒えるから。
そう。
はい。
私も自分の笑顔嫌いだし。
そう。
写真撮影の時に笑ってって言われるたびに、もう辛くて辛くてしょうがないけど。
うん。
写真ってやっぱ笑って写った方が好意的に見えるからさ。
うん。
まあ私が椎名林檎だったら多分言われないんだけど、笑ってって。だけど、まあ、椎名林檎じゃないからさ、笑って、笑ってって、笑うとさ、もう本当顔が嫌いなわけよ、笑った顔が。で、まあ、なんていうの、表情って結局顔の随意筋だから、練習すればいい笑顔にはなると思うし、それで乗り越えようと思って、鏡の前でこう、いい笑顔の練習とか、自然な笑い方とかやったこともあるんだけど、まあ、あんまりうまく体得できてないね、結局。そこで一回ポジティブに考えられるようになったけど、なんていうの、いわゆる腹筋鍛えるのと一緒じゃん。別に感情をそこに乗せる必要ないっていうかさ、単純に随筋なんだから自分で鍛えてうまくやりゃいいと思ってたんだけど、なんで笑わなきゃいけないんだろうみたいなこととかさ、
撮ることも少なくなってきますしね、30過ぎてきたらね、
うん、でもさ、こうやってみんなで、いや今は違うよ、だ逆に撮ること増えてんだよ、 SNS があるから、みんなで撮ろうってなるじゃん。
あどうだろうな、うん、
誰かが一人集まったりしたらさ、
うん、
あとその前の彼氏も一緒に写真撮ろうって本当はさ、
うん、
それこそ椎名林檎ですよ、あなたはいつも写真を撮りたがるですよ、
うん、
好きな子と一緒に写真が写りたいんだろうけど、
うんうん、そっか、
こっちとしてはね、
うん、
笑顔って言われると、当時に笑顔は苦手とか笑顔は下手とか笑顔は変って言われたのがパンパンパンって一緒に思い出したわけでしょ、
うんうん、
嫌よね、確かにね、うん、辛いよね。
なんかこう角度、決まった角度でしか撮らない人も、
マライア・キャリーとかね、
そう まあ普通にこの、横からしか撮んないからね、この界隈の人とかでもいるじゃないですか、うんうん、いるいる、うん、まあそういうポジションを見つけるっていうのも またストレスだしね。
これさ、でもやっぱ憧れるじゃん、笑顔がいいとか悪いとか考えずにさ、本当に心の底からこう笑ってるさ、うん、素敵な顔で写真を普通にアップしたりしてる人見るとさ、うん、なんて心が綺麗なんだってこっちがへこむよね。
あの瞬間に撮った笑顔がすごい綺麗な人っているからね、うんうんうん、作り笑顔じゃなくてね。
どこまで行っても自分自分なんだけどさ、さっき言ったように傷つけてくるのは相手のせいだし、うん、相手の問題だし、自分の顔がどうかっていうふうに見えるかっていうのも、うん、まあほとんど自分の問題だったりはするんだけど、うん、たまにこうやってさ、笑顔が下手ねとか言う人いるからね、
うん、いるね、
うん、言うかそれってなるよね。
もう一ついいですか、はい、大福の妖精さんです。
大福の妖精さん、ありがとうございます。
以前こちらの番組宛てにメールをお送りしたことがあるのですが、何というラジオネームにしたのか忘れてしまいました。改めてメール好きな時に好きなラジオネームで
お願いします。
スーさん、ミカさん、おはこんばんちは。
おはこんばんちは。
5歳の息子を育てる生まれたてのおばさんです。
どうも。
前回の放送でスーさんとミカさんが10代の頃の自分に会いに行けたらなんて声をかけてあげようかという話をされていましたが、うんうん、私も過去の自分を助けに行きたくて仕方がない民なので、うん、いつもはサイレントリスナーですが勇気を出してメールしました。
ありがとう。
私が会いに行きたいのは中高時代の自分です、うん、一人の女性教師、私の母と同い年に執拗にいじめられ自尊心をズタボロにされたからです。
お、
私立の一貫校だったので延べ6年間辛かったでしょうね。
辛いね、それは長いね、
ひどいね、
うん、
人格を否定するようなことも数えきれないほど言われましたし、うん、他の生徒の前でネチネチと詰められたこともたくさんあります、
それこそ先生の問題だよね。
本当、うん、なんか今は少ないのだろうけれども、あったよね、その十何年前、20年前、
あった。私も中学の時とかもあったよ、先生で、おー、そういうことするかっていうのはいたよ。
卒業して10年以上経つのに今でも夢に出てきて苦しめられます、
うんうん、
あの頃の自分に会いに行けたなら戦い方も逃げ方も教えてあげるのにと、うん、悔しくて涙が出ます。自分が悪いからこんな目に遭うんだと自分を責めて泣いてばかりいた中高生の自分がかわいそうでいたたまれず、スーさん、ミカさんにお焚き上げしていただければあの頃の自分が報われると、おこがましいですがメールを送らせていただきました、
うん。
ちなみにどうして私がその女性教師によるいじめのターゲットになったのかというと、そ
うだ、うんうん、
彼女のお気に入りの男子生徒と私がお付き合いをしていたからです。最悪。その男子生徒とお付き合いは大学に入っても遠距離恋愛として続き、彼は現在私の夫です。
やったやったー来ました、それが今の夫です案件。こんなに胸がすく案件あるでしょうか。それが現在の妻ですとかって大体チッって感じだけど、今回はもうやった、
彼は現在私の夫です。一体
やってやれ、
現在私の夫です。
です
長々とすいません。でも教師からのいじめは逃げ場がなくて本当に辛かったので、
うん、
今悩んでいる子たちがいたら逃げる方法を教えてあげたいです。あげたいね。
学校が全てだと思っちゃうとどうしてもね。
いや、もう本当本当本当、どうしてもそこしか世界ないからね。でもそんなことなくてね。
そうだけど、物理とかでやっぱり体を傷つけられたり精神を傷つけられたりっていうんだったら、本当にもう大至急転校したりとか学校休んだりとかした方がいいよね。
教育委員会に言ったり、
そう、教育委員会行ったりね。学校だと動かないからね、うん、よりでかいところに、でかいところに、
そうです、そうです
行ってこう。いやー、まあひどいねそれ先生ね、
うん、
現在の夫になったんだよ。
そう、
諦めなかった、諦めない心、
すごい、ね、
めげない心、
そうです
ね、周りの大人も助けてやれよと思うけど、多分分かんないようにやるんだよね、
うん、
え、なんで私だけっていうようなことをさ、
で多分大福の妖精さんも、うん、きっと分かってなかったんだよ。なんかいじめられて、うん、なんだろうこれ、なんだろうってね、
私が悪いのかなって思っちゃうよね。
そう、うん、そういうことですよね。
あなたが悪いことも世の中にはたくさんある。だけどあなたが悪くないことも同じようにたくさんあるんですよ、
うん、
あれ なんでこんなことっていう時って大体そうだよね、うん、私もなんか大人になった時のことでさ、なんかすごい思い出すんだけど、昔よく行ってたお店があって、で、まあ、常連さんがいてみたいなところだったんだけど、ある時から突然店主からめちゃめちゃ冷たい扱いされるようになったの。で、え、なんでと思って、全然わかんなくて、なんか私だけちょっと違うお茶出されたりとかさ、
みんなと。そんなことある？
ええと思って。で、例えば私が声が大きかったとか、なんかお店のムードを崩したとか、そういうことかなと思ったんだけど、そもそもその店主とはその前に10年付き合いがあったのよ、
うん、
で、あの別の店の時から、うん、で彼が店を移るたびに私はそれくっついて歩いて遊びに行ったりしてたから、
うん、
あんたちょっと最近ひどいよとか、ちょっと行動直してとかね、言えない仲じゃなかったはずなのよ、うん、それが突然ものすごいひどい、まあ、ひどいって言わないと無視に近かったりとか、入お店に入っても挨拶もされないとか、座ってでなんか頼めば出てくるけど時間かかるとか、なんかなんて言うんだろう、もういっぱいですみたいなことで断られたりとか、なんだろうと思って全然わかんなかったんだけど、どうやら当時の彼の彼女に嫌われたっぽいんだよね。
へー複雑。
まあまあそんな男かと、
うん、
こっちとらね、うん、友達で10年近くやってきて、うん、ようやく店持ててっていうんで、
うん、
通って、まあ確かに模範的なお客さんだったかどうか分かんないけども、うん、そんな大きい声出したりとかしたわけでもないのに、
うん、
なんかあの子嫌いみたいなことをあの人言ってましたよっていうのを後から聞いて、
うん、
うえーと思って、こっちの問題じゃないじゃんと思ってさ、あったそんなこと。二度と行かないけどね、その店にはね、
うんうんうん、
その二人もう別れてるけど、
うん、
いやいやいや、あるよね、そのなんていうの、気に入らない、自分のお気に入りと仲がいいから、
うん、ターゲットに
して、ね、ターゲットにするとかさ、
うん、
やめてやってくれよ、本当に
本当ほっといてほしいね。
そう、ほっといてほしいね、
もう本当にほっといてほしい。私なんて
なんかなんて言うんだろう、相手の問題っていうのをこっちが抱えざるを得なくなるのが人間関係だと思うんだけど、全てにおいて、
はいはい、
親子でも恋人同士でも、はい、それはさ誰もが完璧じゃないからさ、
はい、
その人の問題一緒に抱えて頑張って乗り越えていこうっていう気持ちになることもあるけど、お前そういう関係じゃねえしみたいなさおめえそんな仲良くねえしみたいなあるよね
なんでそれ私にビーム来るみたいな。
そうそうそうそう。それ関係ねえ。
あるね。
まあ、堀さんも私もだいぶ鈍感なので。
そうそう、なんかあのうまいことやってますけどね。
そう、多分7割方気づいてないと思うんですけど、それでも3割届くレーザーはあるからね。
あるあるあるあるある。必要に来る場合あるからね。はい、わかりました、
うん。
本当にこちらはもう本当に OK ですっていうね。
ありますね。
ありますからね。
まあでもね、本当にね。
はい。
ネガティブな気持ちになったりすると思いますけれども、
うん、
そんな時は、
うん、
ポップインアラジンですよ。
あ、そうだそうだそうだそうだ。
スーさん、ミカさん、
はい、
おはこんばんちは、しば漬けと申します。
はい、
お伝えしたいことがあるんですが、それよりも、はい、あのお伝えしたいことがあって、今携帯を握りしめてこれを打っております。意味がわかんないです。まずお伝えしたいことがあるんですが、それよりもあのお伝えしたいことがあって、今携帯を握りしめてこれを打っております。何を言ってるんです
か。
私、某ジャニーズジュニアのグループが大好きでして、はい、そのグループがこの秋某大きな会場にて単独公演を行うと発表されまして、行きたいなと話していた時、恋人からなんでそんなに某ジャニーズジュニアのグループは魅力的なのと聞かれまして、某ジャニーズジュニアのグループは私にとっては大切に育ててきたぬか漬けみたいな感じかなと表現したところ、はい、真顔で無言になってしまいました。はい、まあそれはいいんですって。これかここ関係ないね。すごくね、すごくね。ここまで何もねえ。
読んじゃったけど。
まずお伝えしたいことがあるんですが、それよりもあのお伝えしたいことがあって言って、その後ジャニーズジュニアの話で無言になってしまいました。まあそれはいいんです。でどこどこ。
自由演技です。
今回はポップイン嵐についてお話したくメールしました、はいはい。最初からそう書いてくれよ。
すごい。
大場田さんも聞きながらポップイン嵐欲しいなと思っていたんですが、私にとってはかなりの出費なので悩んでいたところ、
はい、
秋葉原にあるスーパーホテルプレミアムにポップインアラジンルーム、正しくはシアタールームがあるじゃないですか。体験してみたくて一泊してみました。まずホテルがすごく居心地いいんですが、ポップインアラジンもすごく良くて、機器の使い方や大きさみたいな細かな気になる点がある方はぜひ実際使ってみるのが一番いいんじゃないかなと思いメールしましたと言って、メールが突然終わってんです。 秋葉原にあるんだって。
秋葉原にあるんですか、うん、ちょっとなんか行ってみたいです ね。なかなかね、あの試しでできる環境がない人は ね、 そうそう、ね、
う
ん、
ありがとうございま す、
そ、
す、
ね、そしてですね、こちらはちょっと 何週か前に来た、はい、メールなんですけども、はい、スーさん、ミカさん、おはこんばんち は、
おはこんばんちは、
日曜日の午後5時30分からの竹中直人さんと堀井美香さんの番組月夜のカニに私の長年の推しミュージシャン斉藤和義さんがご出演、
うんうん、
もちろん聞いておりました。冒頭で堀井さんによく聞いてますジェンスーさんのという我が推しの言葉に全身に電撃が、
うん、
推しと私が同じ番組を聞いているとは、おめでとうございます。
おめでとうございます。
確かに以前赤井さんの番組に出ていた時も、いつも聞いている番組に出られて嬉しいとおっしゃってましたし、はい、かなりの TBS リスナーのようです。ということで、今後は常に我が推し、斉藤和義さんを意識しながら TBS ラジオを聞きます。ということで、桜さんですね。
ありがとうございます。なんと、ね、ちょっとその時の話してよ。
え？何ですか？
カニカニの話してよ。
カニカニ？
月夜のカニカニの話してよ。
カニカニ。
だって超びっくりしなかった。
あ、そうです、そうです。なんかあの、あと TBS ラジオを聞いてくださっていて、斉藤和義さんが、うんうん、それで、溝音スケッチとか、それかまあ、それぐらいに起きるんですって。
堀井さんのね、やってるいろんなコーナーとか番組とかあるんですよね。
はい、12時半ぐらいですかね。うんうん、それで、その後、スーちゃんのラジオを聞いて、うん、玉結びも聞いて、うん、という話をされてて、うん、わあ、よかったよかった、なんて。
ありがとうございます、
なんて、ね。よかったよかった、なんて思ってて、うん、あの、よかった、よかった、おばあちゃんは聞かれてない。ラッキーラッキー。
ラッキーラッキー、よしよし。
ラッキーラッキー、よしよし。思ったらまさかのめっちゃ聞いてるっていうおばあさんも、
なんか言われたんでしょう、ね、
え、なんかあのいろいろ知ってらっしゃいました
すでに我々のくだらないね、
そう、だから私はあのそれを知った次の日からちょっとおとなしくやろうと思って、うん、あの地上花見 の、 あの丁寧さとあの あのあんまり掘らない感じでやろうと思う、縦軸広げずやっていこうと思ってたんですけれども、
けども、
はい、なんかその日の収録でもなんかメロスのお尻から血が出たっていう話を
そうですね、メロスは激怒したっていうそこだったもんねVIO の話しちゃったやつでしょ、うん、
ダメだったね、していてダメでしたね、うん、だからあの前もエピソードなんかでも言いましたけど、うん、結局私たちってもうこうやって喋っちゃってるから、うん、もう無理なんですよ。
そう、もう明けっ広げなんですよ。
そう、無理なんです。もう私なんてもう恋することは無理なんです。
優しくなりたいなんですよ。本当は。本当はそうなんです。優しくはあるか。
優しくはあるよ。優しくはあるけど、
もうちょっとも
うこのオーバーザさんのをやっている時点で、もうなんかこう、安入さとかはもうないわけじゃないですか。
気取りはないね。気取りっ子はないね。うん、
そう。影とかないからね。
ない、ない、もう
全然ない。影とかないしね。だから、もう、海外移住しない限りは、私たちに安入は出てこないっていう、
ね。安入もないし、なんだろう。ミステリアスもないよ。
ないないない。
アンニュイアンのミステリアス。グッバイアンニュイアンのミステリアス。G-A-M。グッバイアンニュイアンのミステリアス。アンニュイって A？ それとも U？ アンニュイ。アンニュイ、アンニュイです。
怪しげっていうのもないね。
ないよ。魅惑とかもないよ。
あ、ないないない。
ないないないない
。歌方もない、
ね。ないね。
ないね。
かげろうとかもない
よ。ないね。
全部バキバキバキつって。
怖くてきもないね。魅惑
的
もないね。
あ、
ないね。
なんもないね。
ないね。
まあ、しょうがないよ。いいんだよ、これで。別に。うん。かかってこいや。誰に言ってんのかわかんないけど。かかってこい。それでもいいやつ、かかってこい。
でも、なんて言うんでしょう。思わぬ方が聞いてくださってることってあるじゃないですか。
そうですね。ございますね。
そうすると、あーっていう時もたまにありますよ。
いや、これ本当にね、
はい、
まあそうですよ、はい、本当に
水音スケッチだけ聞いてればいいんですよ。
本当もう水音スケッチだけ聞いてて、
うん、あの体裁は保てるんですけど、
う
ん、
私の場合はね、あとね、ボーグのポッドキャスト聞いてボーグの相談の方のポッドキャスト、あっちすごいおしゃれだし、透かしてるから私
水音だけ聞いてればなんとかなってるんですけど、うん、ですけど、やっぱここでやっぱり私たちも
いいんじゃない、でも別に
どうも ね。
うっさいよ、おばさんと思ってる、多分聞いてる人たち。おばさん、今だけ、今さらおばさんうっさいよ。何言ってんだって。
何を取り繕ろうとしてるのか。そう。まあでも嬉しいですよ、斉藤和義さんとかが。
ありがたいですよ。
聞いてくださってるって、本当に。
信じられない。うん。有名人の方よかったんでメールください。我こそは有名人という方、私も聞いてますって。
自称
有名人。そうそうそう。
府中界隈で有名です。
私ちょっと名のある仕事をしておりますけれども、っていうと、これ来てほしいな。
私でもね、私たち、アタックチャンスのパイは埋まってきたからね、うんうん、朝日新聞さんの経済部も来ましたよ。
はい、来ましたよ。
ね、ポップインさんも来ましたよ。
はい、NHK。
あ、NHK さんのアナウンサーさんも来ましたよ。
はい、で、斉藤和義さん。
はい。あ、ここはもうセンター埋まりましたからね。
これ来ましたよ。
はい。
あと、誰が来てるの？
あとは
。あと誰だろうね。我こそ有名人とか。
なんか自称でいいんですよ。
私ちょっとした人形のものですが、三丁目の吉田と申しますが、
はい、なんとかコンテストで1位取ったことありますとか、そういうことでいいんです
か、ね、私毛筆のコンテストで2位を取りましたけど聞いてますよとかね。といったところで今回はここまでにしておきましょう。
オーバーザさんでは皆様からのメッセージをお待ちしております。送り先は番組メールアドレス over@tbs.co.jp over@tbs.co.jp です。アルファベット小文字で OVER です。
はい、現在募集しているのはですね、オラクルカードに書いてほしい言葉
あった、
うん、っていうのと、あともう一個はちょっと一角の有名人ですけど聞いてますこの番組っていう私、どこどこ病院の府長ですけど、聞いてますみたいなこととか、どこどこ町内会の会長ですけど、聞いてますよ、頑張ってくださいみたいな、私ちょっと人方の有名人ですけど、聞いてます、
ね。ミスこけしでしたみたいなことですよね。
そうそうそう。
あと、いとこのいとこが有名人ですね。
全然いいです。全然いいです。
いいですね、うん。そういうのでもいいですね。
そうそうそう。というわけで、その2種類のメールお待ちしております。はい、Twitter のフォロー、LINE スタンプもよろしくお願いします。
それではまた金曜日の夕方5時オーバーザさんでお会いしましょう。ここまでのお相手は TBS アナウンサー堀井美香と
ジェーンスーでした。
オーバー TBS ポッドキャスト。
ボンジュール、三輪明宏です。ポッドキャスト番組三輪明宏のバラ色の人生、配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね。忘れないでね。でんでん。